教会の拡大600ページ世話人フィリポの福音活動8章4から40差別された町サマリアで福音を告げ知らせる4から13さて知っていった人たちは神を告げる出来事のことを福音として告げ知らせていた。フィリポはサマリアの町に下って行き、キリストのことを述べ伝えた。民衆はフィリポが告げることに対して、話を聞くときも、起こされる奇跡を見るときも、注目していた。大声で叫ぶ汚れの霊に取りつかれた人の多くが、正気に戻り、多くの体の麻痺した人や、足の不自由な人たちが手当てをしてもらった。こうして、この町は大きな喜びで湧いた。ところでシモンという名の人が以前からこの町にいて占いをしサマリアの人たちを驚かせては自分は大いなるものだと言っていた。人々も皆子供から大人までこの人に注目しこの人こそ偉大なる神の力そのものだと言っていた。彼が長期にわたって占いで人々を驚かせてきたので、皆彼に注目していたのである。しかし、やがて人々は神の国とキリスト、イエス自身について福音として告げ知らせるフィリポに信頼を寄せるようになり、男も女も鎮めの指揮を受けていった。シモン自身も信頼を寄せ、フィリポに期待して鎮めの指揮を受けた。そして起こされる奇跡や力ある技をつぶさに見ては驚いていた。サマリアの人々は聖霊を受け入れる。14から17。エルサレムにいる派遣される者たちはサマリアが神を告げる出来事を受け入れたということを聞いてペトロとヨハネをその人々のもとに派遣した。二人は下ってきて人々が聖霊を受け入れるように祈りを捧げた。聖霊はまだ誰の上にも下ってはいず、彼らは主イエスご自身のうちに身を沈めてもらっただけだった。二人が彼らの上に手を置いたとき、彼らは聖霊を受け入れた。安主の力を金で買おうとする占い師シモンへの警告。18から25。シモンは派遣される者たちが手を置くことで聖霊が与えられるのを見て二人に財貨を差し出して私にもその力を分けてください、私が手を置く人が聖霊を受け入れるようになればいいと言った。するとペトロはシモンに言った。お前の金はお前と一緒に滅びてしまえ、神の贈り物を財貨で手に入れられるとお前は見くびっている。こういう事柄に関してはお前が関与する余地は全くない。お前の心は神にまっすぐ向いていないからだ。お前のそういう間違った考え方を低みに立って見直しなさい。お前の心のそういう思いを何とか許してもらえるように主に祈りなさい。このままではお前が悪意の塊、苦い胆汁、解放を妨げるしこりとなってしまうことが私には見えるのだ。するとシモンは、今言われたことが私の身に決して起きないように主に祈ってくださいと言った。このようにしてペトロとヨハネは主を告げる出来事について力強く証しし、また話した後エルサレムに帰って行った。そして道々サマリア人の多くの村で福音を告げ知らせた。フィリポ、ユダヤ人が蔑む外国人虚勢者に福音を告げる。26から40。さて主の使いはフィリポに、ここを立って南に向かいエルサレムからガザに下る街道に出なさいと言った。そこは荒れ野である。フィリポは直ちに出発した。そこへ来てみると一人のエチオピア人がいた。 エチオピアの女王神田家の宦官で女王の全財産を統括する人物だった。彼はエルサレムに参詣に来て、戻るところで自分の二輪馬車の上に腰掛けて預言者イザヤの書を読んでいた。そこで霊がフィリポに、行ってあの二輪馬車にぴったりつきなさいと言った。フィリポが駆け寄って行くと、その人が預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえた。それでフィリポが、どうですか、読んでいることがわかりますかと声をかけると、その人は、誰かが手引きしてくれなければどうしてわかりましょうと言い、フィリポに上がって横に座ってくれと頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所はこれだった。屠殺場行きの羊のように彼は引いていかれ、毛を刈る者の前に声を上げない子羊のように彼は口を開こうとしない。その身分の低さゆえに彼の訴えは無視されたのだ。彼の素性を誰が語るだろうか。その命は地上から取り去られるのだから。イザヤ書53章7から8。その宦官がフィリポに、どうかお願いです。預言者は誰についてこう言っているのですか。自身についてですか、それとも誰か別の人についてですかと言った。そこでフィリポは彼に聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。こうで道を進んでいくうちに、彼らは水のあるところに差し掛かった。すると宦官が、ほら、水があります。私が身を沈めてもらうのに何の妨げがあるでしょうか、と言い、二輪馬車を止めるように命じた。そしてフィリポと宦官の二人とも水の中に入って行き、フィリポは彼に沈めの式を行った。二人が水から上がると、主の霊はフィリポをよそへ連れ去った。宦官はフィリポを見失ったが、喜ばしい気持ちで旅を続けた。フィリポはアゾトに来ていた。彼はすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイザリアまで行った。パウロの改心、迫害者としての自分から解放される。9章1から31。サウロ・パウロの引くみからの見直し、脱力・無力・体験。9章1から9。サウロは主の弟子たちに対する脅迫と殺害の使命感に燃え、大祭司のもとへ行ってダマスコの諸街道宛ての書簡を求めた。それはこの道に属する者を見つけ次第、男も女も縛り上げてエルサレムに引いていくためであった。サウロが旅をしてダマスコに近づいた時のことである。突然彼の周囲に天から光が差して、彼は地に倒れた。その時彼は声を聞いた。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。サウロが、あなたはどなたですかと言うと、私はお前が迫害しているイエスである。起き上がって町に入りなさい。そこでお前のなすべきことが告げられると、その声は言った。サウロに同行していた人たちは物も言えずに立ちすくんでいた。彼らも声は聞いたが、誰の姿も見なかった。サウロは地から立ち上がって目を開けたが、何も見えなくなっていた。それで同行の人たちが彼の手を引いてダマスコまで連れて行った。サウロは見えないまま3日間食べも飲みもしなかった。パウロ改心の協力者アナニアと出会う。10から 19a。 さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は幻で彼に現れて、アナニアと呼びかけた。彼は、はいと答えた。主はアナニアにこう言った。さあ、 まっすぐという通りを行ってユダの家にいるタルソ人のサウロという人を訪ねなさい。彼は今祈っていて、幻でアナニアという人物が来て視力が回復するように自分に手を置くのを見たはずだと。しかしアナニアは言った。主よ、その男についてはエルサレムであなたの聖なる者たちにどれほどひどいことをしたか私は大勢から聞いています。しかもここではあなたを呼び求める者を皆拘束する権限を大祭司から得ているということです。すると主はこう言った。行きなさい。その人は世俗の民とその王たち、そしてイスラエルの子孫たちの前で私をその身に担わせるために選んだ器である。私を身に帯びたことによってどれほど苦しみを受けねばならないかを彼に示す。アナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロに手を置いて言った。仲間であるサウロ、主が私を派遣されました。こちらへの旅の途中、あなたに現れてくださったイエスは、あなたが視力を取り戻し聖霊に満たされるために私を派遣されたのです。するとその時サウロの目から鱗のようなものが落ち、視力が戻った。サウロは身を起こすと沈めの指揮を受け、そして食事をとり元気になった。ダマスコの街道で初めて福音を告げるパウロに弾圧の手、 19b から25。 サウロはしばらくの間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐに方々の街道で、あの方こそ神の子であるとイエスのことを告げ知らせた。聞く人は皆びっくりして、あれはエルサレムであの人を呼び求める者たちを虐げ抜いた男ではないか、ここへやってきたのも彼らを縛り上げて大祭司たちのところへ引いていくためではなかったかと言っていた。しかしサウロはますます力を得て、あの方こそキリスト、油を注がれた者であると論証して、ダマスコに住むユダヤ人たちを困惑させた。かなり日が経ってユダヤ人たちはサウロを殺そうと申し合わせた。しかし彼らの企みはサウロの知るところとなった。彼らはサウロを殺そうと町の門という門に昼も夜も見張りをつけていたが、弟子たちは夜中にサウロを連れ出し、カゴに入れて町の城壁自体に吊り下ろした。エルサレムに報告に来たパウロ、ステファノ殺害の首謀者たちから狙われる。26から31。エルサレムにたどり着いたサウロは弟子たちと接触しようと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じられず恐れていた。そこでバルナバはサウロを伴って派遣される者たちのところへ案内し、彼が旅の途中で主に出会い、主が彼に語りかけ、彼がダマスコでイエスの側に立って勇敢に振る舞った次第を派遣者たちに説明した。それでサウロはエルサレムで派遣される者たちのところに出入りできるようになった。彼は主の側に立って勇敢に振る舞い、ギリシャ系ユダヤ人たちに語りかけ、議論までもした。それで彼らはサウロを殺そうと狙うようになった。これを知って仲間たちはサウロをカイサリアに伴い、そこからタルソへ送り出した。こうして集会、教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの至るところで主への恐れを持って平和を築いて前進し、聖霊の励ましを受けて仲間も増えていった。
ペトロの改心、先民思考から解放される。9章32から11章18。リダの聖なる者、差別された者の癒しが人々に福音をもたらす。32から35。 ペトロは各地を巡っていて、リダに住む聖なる者たちのところにも立ち寄った。そこで8年前から床についているアイネアという人に出会った。彼は体が麻痺していた。ペトロは彼に、アイネア、キリストであるイエスがあなたを癒されます。起き上がって体を伸ばしなさい、と言った。するとアイネアはすぐに起き上がった。リダとシャロン平野に住む人たちは皆アイネアを見て主に立ち返った。ヤッパの聖なる者、差別された者、ヤモメたちの悲しみに共感して奇跡が起こる。36から42。さてヤッパにタビタという弟子の女性がいた。その意味からドルカス、カモシカと呼ばれていた。彼女はいつも親身になって関わる人で、痛みを知って分かち合う人だった。ところがちょうどその頃、彼女は体力が衰えて死んでしまった。人々は彼女を洗い清めて会場の部屋に安置した。ところでリダはヤッパに近く、ペトロがリダにいると聞いた弟子たちは二人の人を送って、ぜひ私たちのところまで足を伸ばしてくださいと頼んだ。ペトロはすぐに立って二人に同行した。ペトロが到着すると、みんなは彼を会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆泣きながらペトロのそばに寄ってきて、ドルカスがまだ一緒にいた時に作ってもらったものだと、着ている仕事着や上着を示すのだった。ペトロはみんなを外に出し、ひざまずいて祈った。それから遺体に向き直って、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペトロを見ると身を起こした。ペトロは彼女に手を貸して立たせると、聖なる者たち、ヤモメたちを呼んで、生きている彼女をそばに押し合った。このことはヤッパ中に知れ渡り、多くの人たちが主に信頼して歩みを起こすようになった。ペトロの改心の協力者はヤッパの川なめし職人とカイサリアの外国人。43から10章8。さてペトロはかなりの間ヤッパで川なめし職人のシモンという人のところに滞在していた。ところでカイサリアにコルネリオという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、家族そろって信心深く、神を恐れる人だった。民の痛みを知って、多くのものを分かち合い、絶えず神により頼んでいた。彼は昼の3時ごろ、幻で神の使いが家に入ってきて、自分がコルネリオに目を合って、この人は言った。あなたの祈りと、あなたが人の痛みを知って自分のものを分かち合っていることは、神の前に届き、心に刻まれた。今すぐヤッパに人を送り、ペトロと呼ばれるシモンという人をこちらによこさせなさい。その人は川なめし職人シモンという人のところに泊まっている。その家は海辺にある。こう言って御使いが去ると、コルネリオは家の者二人と側近の者のうち信心深い一人の兵士を呼び、事の次第を話してヤッパに送り出した。